で、ここからはね、音楽の友社様からのご著書、スマート奏法習得術をテーマにお伝えしていただけたらと思うんですけれどもね、最初にですね、スマート奏法とは何か。で、ご著書によるとですね、弾くと疲れが取れる。ピアノを弾けば弾くほど疲れが取れるという
怪しい
お話が書いてあった。
まあでもね、実際どういうことなのかっていうと、まあ、弾いて疲れるってあると思うんですけども、弾いたら確実に体を動かすわけじゃないですか。そしたら、まあ、血の巡りも良くなるわけなんですけども。まあ、簡単に言うと、無理がない走行してる場合っていうのは、そんな疲れませんよ。っていうことなんですよね。
で、そのスマート奏法とは一体何か。
そうですね。一応ね、その、まあ、僕自身もね、スマート奏法ってそれを呼んでるわけではないんですけれども。ね、
一応、つけなければいけなくて、
うん。そうそう、題名はそうだったんですけども。まあ、ただ、中の身は何かっていうと、4つのテクニックっていうものと、ね、あと4つのヒントって、まあ、教えてますけども、まあ、そういったちょっとした、ね、ヒントなんかも入れている。まあ、それが本になっています。で、まあ、一番重要なのはその4つのテクニックっていうところなんですけども、一つ目、二つ目、三つ目、四つ目とありまして、二つ目ぐらいまではほとんどね、リハビリの内容と被るんですね。まあ、要するにこの一つ目は何かっていうと、指一本、最小限の動き。まあ、わかりやすく言うと、音楽教育的に言うと、指の独立。
指の独立。
ことが一つ目です。
ご著書では指さばき。
とね、書いてますけども、指の独立といった方が分かりやすいと思います。
確かに指さばきだとね、ちょっとイメージあれですけど、独立の方が確かに。
で、二つ目はですね、無駄なく早く弾くこと。まあ、レガート奏法と言ったりしますね。
なるほど。
っていうのが二つ目のテクニックであります。
ご著書では手さばき。
と書いてますね。まあ、合ってるんですけども、まあ、省略したかっていう感じかな。まあ、それはそれで。僕よりも、やっぱ編集の方々の方が、どうやって言ったら伝わるのかは知ってるので、
なるほど。
お任せするっていう感じで。
はい。
で、三つ目はね、手首の使い方。というふうにしてます。で、ちょっとなんでそうなってるのかっていうと、その手首の使い方いくつかあるんですけども、代表的なことで2つを取り上げているんですね。1つはフォルテの弾き方。フォルテですね。2つ目はね、ポジションの移動の仕方っていうのを、3つ目のテクニックとしてます。で、4つ目のテクニックはですね、重さですね。重心とか、重さの使い方って言ったらいいかな。
ご著書では上半身さばき。
そう、その通り、上半身の使い方ですね。
なるほど。
上半身の使って、より一体感を得る。要するに、1、2、3、4ってどういう順番なのかっていうと、いかに体をピアノに合わせられるか、要するにフィットさせるかっていうもので、4つ目が一番フィットしている。まあ、一体感ってやつですね。っていうものを、まあ、軸にしてるわけですね。そういったピアノを、まあ、なんていうの、口笛吹くようにとは言いませんけれども、まあ、どれだけ自分の、まあ、声楽家が声を使うように自分の声としてピアノを使っていくのかってことを、まあ、書いている本ですね。はい。それが4つのテクニック。
なるほど。
はい。
で、このもし4つのテクニックを、これお聞きの先生が、まあ、習得して、こう、レッスンに来てらっしゃる生徒さんに教えるとなると、どんな風にお伝えすればいいのか、あるいはこう、何かね、具体的に、どういうことを教えたらいいのかっていう。
これも結局ね、ベーシックなテクニックなんです。本当基本の基本。
基本の基本である、
基本よりも基本みたいな。
基本よりも基本。
ハノンとかよりもはるかに基本。
はあ、
指をどうやって動かすの、一本どうやって動かすのって話なので。これはまず先生方がね、知識でもいいので、覚えていただきたいんですよ。
はい。
で、それを、そのまんま子供に教えるのではなくて、で、それを持って、例えば子供が演奏しているときに問題が起きました。で、そしたら問題はどこから起きているのかっていうのを、それが分かっていれば、
なるほど。
大体解説できるので。
確かに。
今、君はこういうふうな状態だから、ここは疲れてるんだよ、とか、もしどうしてフォルテが出ないのかっていうのは、君ここは動いてないからフォルテが出ないんだよっていう、まあ、そういう先生たちの、まあ、ある意味この、なんていうんですかね、まあ、虎の巻というか、そういう使い方をされたらいいと思います。
なるほど。で、せっかくね、知内先生をお招きしてるので、この指さばき、手さばき、手首さばき、上半身さばき。なんか少しずつでもいいので、何かこれを聞きの先生方がレッスンで活かせそうなお話をいただけたらと。
じゃあね、まず一つ目からいきますね。一つ目のテクニック、いわゆる指の独立っていうものなんですけれども、まあ、これはね、手っていうのはグーとパー。簡単に言うと、から成り立ってるんですよ。で、グーとパーで、まあ、皆さん、このお聞きの方は、前に、手を前に出していただいて、 グーの方にする。そしてパーにする。まあ、これは簡単ですよね。その次、うん、まあ、一番弱いと言われているような指ですね。4の指。
4。
これをね、上にグッと上げてみてください。
上にグッと上げる。
辛い。実は4の指上げているように見えて3と5を下げてるんですけど、
ね。確かに。
そう。で、次に4の指下げる。これ結構ね、下がるんですよ。指1本でね。4の指だけ下げる。
4の指で鍵盤を引くようなイメージですね。
ね。
はい。
できるんです。
できます、
ね。これはね、下げる方っていうのはグーにする方なんですよ。
確かに。
で、上げる方っていうのはパーにする動きなんですよ。で、今お分かりだと思うんですけど、パーにする方、さっき4の指やりましたけども、
はい、
パーにする方っていうのは、4の指上げた時に手硬直してますよね。
してますね。
うん。要するに、硬直するってことは、他の指にも力が入っているので、指の独立を妨げるんです
よ。なるほど。
なので、ピアノを演奏するっていうのは、パーをする方を使っちゃダメですよっていう、グーの方だけを使いましょうっていうことを、まあ、ここに書いてるんですね。
パーを使っちゃいけない。
いけない。はい。で、じゃあどうやって指を上げるのかっていうと、まあ、簡単なんですけど、ピアノね。ここじゃなくてもいいんですけども。まあ、鍵盤を下ろしますよね。
うん、
で、指を離したらば、勝手に鍵盤上がってくるんです。
上がりますね。
この鍵盤が上がってくる力をどうやって利用するのか。
うん。
っていうのを学ばなきゃいけない。これ一番難しいところなんですけど。
うん。
ということによって、鍵盤は下ろすだけ。上げるのはピアノに任せる。
なるほど。
っていうことを、まあ、学びましょうっていうのは一つ目。で、これは実際に本当に局所性ディストニアのリハビリの現場で使われるもの。
ほう。
僕たちはその力加減が全くわかんなくなるので、どうやって力を抜いていいのかわかんなくなるんですよ。で、それでこういったことをして一本一本に対してやっていく。
ほう。
結構気が遠くなる作業になりますけども。
ありますよね。
でもまあそう言って、なので指が独立してる人っていうのはまあシンプルに言うと、グーにする方だけを使ってる。
グーにする方だけを使っている。
はい、場合は。はい。
は
あ。で、特にまあ、ちょっとここにもいくつか注意事項が書いてるんですけども、まあ第三関節から動かしましょうっていうね。
第三というと、う
ん、はい、そうですね。拳ですね。
拳の、はい、いわゆる。
これもちょっと実験しましょうかね。
山、
そう、山ですね、
手のお山ですね。
はい、じゃあこう手を出していただいて、じゃあ逆に第一、第二関節を曲げてみてください。はい、第一、第二ですね。そうすると、手首がロックされたの分かりますか？手首が動きにくくなるんです。
手首ロックされますね。
はい。で、それに対して第三関節を曲げてください。そうした場合、手首はそのまま動くんですよ。だから手首を使いたい場合だったりとか。
なるほど。
そうそう。は、必ず第三関節から動かすというのがピアノ基本。
はあ、確かに爪を立てようとすると手首ロックされますね。
そうそうそう、僕はこれをね、よく言うんですけど、ホラー映画の違いだって言うんです。西洋のホラー映画はこう、ひっかくみたいなポーズするけど、日本の映画の方は今日脱力系なんで、第三関節の
方
がよく言ったりするんですけど。まあでもそういったことをね、ティップスみたいなものも、いろいろ書いてるのが、まあ一つ目のテクニックですね。
なるほど。